ありがとうございます。それでは、早速ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読いたします。ユダの手紙14節から23節までを朗読します。後ろの方ですね、新約聖書後ろの方のヨハネの黙示録の前の方になっております。それでは朗読いたします。アダムから第7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔を行いと、不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について皆を罪に定めるためである。彼らはブツブツ不満を並べる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のために人にへつらいます。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす。生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさい。また他の人たちは肉によって汚された下着さえ忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。以上です。このところから終わりの時にはと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。台風19号の襲来によって、広範囲に水害が発生しました。皆さんの身内の中にも被害を受けた方々がいらっしゃることを聞いています。息子の勝利の働いている会社の社屋も水没して、書類がこう使えない状態だということが伝わってきましたが、それはそれで収まったんですが、特に何十人という方々、80人近い方々が亡くなるという惨劇でもあるということを覚えてですね、取りなしていきたいと思いますが、同盟教団の報告を見ると、かなりの教会が水害、そして風の影響を受けて被害を被っているということが分かりました。で、まだ被害状況の実態というものが全部分かっていない状態なので、いつもですとすぐに義援金の依頼というのが来るんですけども、多分今週あたりにその依頼が来て、来週から私たちもその義援金に重荷を持ってですね、関心を持って取り組んでいくことになるかと思います。備えておきたいと思います。で、今回の台風に限らず、最近次々とやってくるこういった天災に、気象庁なりさまざまな機関が警報を発して、そのために事前に備えるということが目についているわけですが、備えていてもそれを上回る規模の台風であったということが、最近今回の台風で分かったわけですね。この先どうなるかという不安も多くの人々が感じていることではないかと思います。しかし逆に、もしこういったレーダーによって探知された情報が伝わってこない、あるいは せっかく優れた機械があっても電力が失われてそれが使えないということになったとしたならば、今回のような規模の台風がもたらす被害というのは、まあ、今回の何倍もの規模になった可能性もあるわけですね。精度の高い天気予報が出るようになりました。そしてそれによって私たちの、まあ、受け取る側の理解度も深まってきました。気圧の単位もですね、昔はミリバールから今はヘクトパスカルと、数字が低くなればなるほど気圧が低くなって、まあ、この台風にしても規模が大きくなっていくというようなことが分かってくるようになりました。また世界で起きている出来事を瞬時にどこでも知ることができる時代になりました。便利な時代ではあります。しかしイエス様はそういう天候を見分けることができるのに、あなた方は時代の印を見分けることはできないのかと弟子たちに、語られた箇所があります。それを今出しますけれども、出しました、はい、これから私の方でできるようになりましたので、はい、このようにイエス様は、なぜ時の印を見分けることはできないのですかと、まあ、弟子たちに諭されたところがあります。まあ、レーダーで地上の状況を調べて、そしてそれを発信して、それを受け取る私たちの方にセンサーというものが、つまりそれを受け取る能力あるいは力というものが必要なわけですね。でイエス様の教えとさらに使徒の教えは、今読んでいただいたユダの17節に、愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。では使徒たちは何と書いているかというと、テモテの手紙に記されていますが、まあ、このパワーポイントの文字が後ろのバックがですね、ちょっと明るくて読みづらい、見づらいという、反応があったので今回書いたんですけども、今回はどうでしょうか。もう少し暗い背景の方が文字が、見やすいかどうか、皆さんの反応を見ていますが、見づらい、あ、見づらいという反応が出てましたので、次回からもう少し背景を暗くして、このせっかく映し出された御言葉を見やすくしたいと思いますが、今回はこれでご容赦願います。パウロはテモテの手紙の中で、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさいと、警告しています。またペテロの手紙を見ると、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。まあ、このようにイエス様がエルサレムで十字架にかかり、そしてよみがえられた後、まあ、40日間弟子たちに現れていろいろなことを語ってくださったわけですが、天に帰られた後、まあ、その当時の教会を初代教会と言いますね。その初代教会の中にすでに偽教師と呼ばれる人々が現れました。そして教会をかき回していたわけです。ある教会で以前起こった出来事のために、まあ、教会が荒れてですね、そしてそこに使わされた新しい牧師夫妻が、まあ、そのことを 知って、そして聖書に基づいて教会を治めて整えようとしたわけですが、まあ、そのやり方が気に食わないという話になって、本来教会員でない人もそこに加わって発言をするというようなことがあったと、まあ、最近聞いたことがあります。教会員でないのに教会員のように教会員以上に発言をし、そしてその混乱状況をさらに拡大しているという実態を、まあ、聞かされて、まあ、じゃあこうしたらいいというアドバイスをすることもできない状態ですので、まあ、そういったことを聞くだけでも、その先生方にとっては少し重荷が下りたかなというところでしたけれども、教会の歴史を見れば今もそういうことが起きているわけです。ですから決して、他人事ではなくて他の教会のこととして、片付けるのではなくて、私たちの中からもそういったことが起こる可能性がある、いろんな苦しい状況、そして誰も自分のことを構ってくれないという寂しさや辛さの中から反抗が芽生えてくるということはあるわけですね。救いを受けて新しく生まれ変わって、そして聖霊を持っていた人でもひっくり返るということは決してないわけではないということで、このユダの手紙は現代に生きる私たちクリスチャンに対する警告でもあります。私たちが信仰者としてどのような生活を送っているのかということを目を覚まさせてくれる書物でもあるわけです。しかしユダはこの手紙を書くときに、今日は全部読むと時間の関係で、省いた方がいいという判断のもとでこの手紙を書こうとした動機は3節を見てください。ここにも愛する者たちという呼びかけで、ユダが語っていますが、私たちが共に預かっている救いについて私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたとありますね。私たちが共に預かっている救いについて手紙を書こうとしましたが、それよりももっと先に書かなければならないことがあるとユダは思って、別のことを書き始めたわけです。生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。信仰のために戦わなければならない、なぜか、それが4節に書いてあることです。それはある者たちが忍び込んできたからです。その彼らの特徴が次からずっと記されているわけです。で、これが初代教会からずっと2000年間教会の中に、起きていることでもあるということですね。で、ユダというこの著者はどういう人物かというと、この一節、このユダ書何章というのはないんですね。聞いてもしょうがないとダジャレでこう使うことがありますが、わずか一章の短い手紙ですけれども、その著者であるユダはイエス・キリストのしもべヤコブの兄弟ユダと書いてあります。イエス・キリストのしもべヤコブ、イエス様は聖霊によって身ごもったお方ですね。神であり人であるお方ですが、しかし人であるイエス様は肉親の兄弟を持っておられたということがマタイの福音書に記されています。イエス様の兄弟、世に挙げてくださいと言われたら皆さんは、誰と誰が出てくるでしょうか。ヤコブ、ヨセフ、ユダ、シモンという4人の男兄弟と2人以上の姉妹たちがいたことが 聖書に記されていますから、少なくとも6人以上の兄弟ということになります。その男兄弟のイエス様から数えたら、イエス様、ヤコブ、ヨセ、ユダ、四男になりますね。まあ、そのような人ですけれども、自分のことをキリストイエスのしもべヤコブの兄弟、ヤコブは初代教会の中で重鎮として重んじられた人でした。彼は祈りの人であったということが知られていますけれども、その弟であるユダ、ただの、まあ、そのヤコブの重鎮であったヤコブの弟として彼は自分を紹介している、非常にへりくだった書き方だなということがわかります。そしてそれこそがキリスト者の目標となる生き方であるということですね。しもべという言葉が聖書の中では最も称賛される称号、重んじられる称号です。で、私たちの教会は役員会と言わないでしもべ会と言ってますが、最も重い称号を使って開いている役員会なんですね。つまり使える姿勢を持った役員という意味でもあるわけです。自分から進んで、そして困った問題が起きた時には本当に時間もかかりますし、悩みますし、そしてどうにも進めないような崖っぷちのような状態も責任を負わされた人たちは通るわけですが、それでも従っていく、仕えていくという心を持った人がしもべである。しもべという称号を、まあ、自分からこうつけて呼ぶというのはおこがましいと思いますが、そのような姿勢と心を持つということはクリスチャン一人一人にとって大切だということですね。そのような人たちが多い教会は一致が保たれ、どんな問題が起こっても最終的には御言葉と祈りで解決していく。人間の中にあるドロドロした肉的な、そしてこの世の羽振りを聞かせたような解決ではなくて、神様が治めておられる教会であるということをわきまえて、自分にできることは何かということを祈り求めて、そして与えられた思いや意見を出し合って、そこに神様の結論を求めていく。そのようにして教会は平安の地に築き上げられ保たれてきたわけです。そのような教会に使わされていることを本当に光栄に思い感謝しているものです。ユダはそのようにして自分自身を紹介し、そして初代教会のクリスチャンたちを、まあ、この手紙の読者たちを愛する者たちと3回この短い手紙の中で呼びかけております。愛する者たちというのはどういう人たちか。一節に、父なる神に愛され、イエス・キリストによって守られ、救いに召され、そして奉仕に召された人々と呼びかけています。父なる神に愛されている信仰、その自覚を日々私たちは持ち続けて、皆さんも持ち続けていらっしゃると思います。天のお父様と先ほど主の祈りでも呼びかけました。それを個人の生活の中でも日ごとに、そしていつでも天のお父様と呼びかけて祈るのは、父に愛されているものとしての自覚から芽生えた行動だと、祈りの営みだと言えるわけですね。そして私たちは、まあ、少なくとも魂と霊はイエス・キリストによって完全に守られているということを信じていらっしゃるでしょうか。私たちの霊は、魂はイエス・キリストの十字架の贖いによって完全に許されていますから、完全に義とされていますから、悪魔はそれを奪うことはできませんし、覆すことはできないんです。全能の神様が 私たちを守ってくださる、滅びから守っていてくださる、そしてやがて神様の前に立つことができるように守ってくださっているという信仰によって、私たちは地上のどんな生活の中でもいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝できる土台を持っているわけですね。さらに愛する者たちは成長する人々でもあります。そうは言っても地上では戦いがあります。そして苦しむ時があります。死の影の谷を歩む時もありますが、そういう時でも神様の憐れみと平安と愛にとどまることが許されています。ユダの手紙で特徴的なのは、この憐れみという言葉が何度も用いられているところです。日本人が憐れみっていうと何か物乞いとセットでこう考えてしまう傾向があるかもしれませんが、そういうものではないんです。もっと深いもの、この憐れみがなければ私たちは今一瞬たりとも生きていられない存在であると自覚するならば、ああ神様の憐れみはなんと計りがたいことだろうと、パウロのように感動を持って、叫び出すのではないでしょうか。私たちが今生きているのは、そしてクリスチャンとして生かされているのは、神様の憐れみ以外の何者でもないというこの自覚があるならば、私たちは確かにイエス・キリストを信じて救われているわけです。自分の中に誇るものが何もないということを悟っているわけです。そしてそれが言葉や生活に現れてくるわけですね。この憐れみを土台として生きる信仰者は、周りの人々にも良い影響を与えていくわけです。しかし高ぶりや不遜な態度や傲慢が入ってくると、それがどこかに消えてしまったかのように私たちは迷ってしまうわけですね。ですからいつも神様の前に集まり、御言葉に共に耳を傾けるわけです。そして共通の信仰を持っていくように励むわけですね。成長する愛する者たちは成長する人々ですが、まずその憐れみを土台として平安と愛にとどまり、そして聖書を土台として、そのことが20節に書いてあります。ここにも、しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい、聖霊によって祈りなさいと勧められています。最も聖なる信仰ってどんな信仰かというと、私たちが作り上げられるものではないですね。聖書という永遠に変わらない神の言葉の上に私たちの信仰は築かれていくわけです。教会の歴史ももちろん大事なものですが、教会を神の言葉の上に置いて誤りを犯したカトリック教会のようにではなくて、全ての権威は聖書にあると気がついた宗教改革者たちが、類類と今まで築いてきたこの聖書信仰というものを、私たちは今日の時代いろんな価値観が出てきて、まあ、今回も松原校研修会で取り上げられたテーマの一つは、性的少数者にどう私たちはその性的少数者のことをどう理解するかという講演があったんですけども、簡単に結論出ない問題ですね。世の中はどんどんどんどんそういった性的少数者の権利を擁護すると同時に、その生き方を許容するような時代になってきました。しかしマイノリティの性的少数者の人たちの人権を守ることと、その生き方とは分けて考えなければ正しい結論に行くことはできないということは、私たちクリスチャンの共通理解にしておく必要があると思います。彼らを教会が迎えることはできます。 そして彼らに福音を伝えることができます。彼らが受けた社会からのバッシングや、それによって受けた傷や、そして悲しみや憂い、そういったものを理解しながら彼らを神様の愛で受け入れていく必要は絶対あります。しかし彼らが主張する同性結婚とか、そのような生き方とかを許容することは、聖書に立っている以上私たちには絶対できないことだと、この線は崩してはいけないことだと改めて教えられました。その講演では結論は一切出しませんでした。しかし教会は以前からこの世に取り組んできたということを講師の人は最後に語られたんですね。聖書に聞き、聖書を通して私たちは進む道を神様から教えていただく必要がある、まあ、そこで今はとどまっておいていいと思いますが、最も聖なる信仰の上に私たちは時代が変わり価値観が変わっていく中で自分自身を築き上げていくという営みが求められているわけです。そうでないといろんな教えの風に流されてしまう。そして信仰の破線という言葉が聖書に使われていますが、沈没してしまうことも起こりうるわけです。自分は大丈夫と言える人は一人もいないんですね。信仰何十年送った人でも何かのことがきっかけでもうやめたって言って離れてしまう人を私はもう身近に知っていますけれども、そういったことはまあ皆さんの中に起こらないと信じていますけれども、可能性は誰でも持っているわけです。誰でも振るわれる時代です。それだけ今の時代というものが終わりに近づいているということを自覚する必要があるわけです。そして愛する者たちは成長する人々と呼ばれ、そしてその教えの中で自分自身を築き上げるということと聖霊によって祈るということが進められていますね。聖霊によって祈る、先ほども5つの項目が挙げられて自分の祈りの課題とともに短い期間時間祈りましたけれども、それも私たちは聖霊によって祈っているわけです。あ、私は今聖霊によって祈っているっていうそういう自覚を持つかどうかは別として、いつも神様に向かって私たちが心を向けて具体的な課題を祈るときに、それは聖霊によって祈っていると言えるわけです。そしてさらに個人的に時間が取れるときには深い祈りの生活を目指していくべきです。自分の心の中にあるものがよく理解できるように、短い時間だと限られていますから、自分が一体何を考えて何を抱えて、そしてそれがどこから来ているのかということを理解するのは、やはり深い祈りの生活というものを実践していく中で分かってくる、聖霊様が教えてくださる、そして闇に隠れていたことも明るみに出してくださる聖霊の働きに、聖霊の光に照らされて、私たちは初めて自分が何を抱えているのか、何のことで悩んでいるのか、憂いているのか分かるわけです。ですから祈りの生活を続けることは、時にはそういう深い祈りを心を注いで祈る。普段私たちは1時間でも2時間でも親しい友達と話すことはできますけれども、そしていろんなことを相手の話を通して、あ、こういう状態なんだな、こういうことを経験してるんだなということが分かるわけですね。先週も静岡から来たある親しい方と交わりましたけれども、3時間ぐらいの交わりの中でかなりのことが分かりました。で、神様とそのような親しい深い心を注ぐ時間を持つならば、私たちは神様のことも分かりますし、自分のことも分かってくるという恵みの時間となるわけです。聖霊によって祈るということは素晴らしい祝福です。そして私たちは教会の中にさまざまな分裂をもたらす異端や、異端というと あ、そういう人たちがいたんだっていうざざりになってしまわないように気をつけないといけませんが、おびただしい数の異端っていうものが初代教会から今に至るまで起きてきました。教会の内部からということです。最初はギリシャ哲学の影響を受けたグノーシス派と呼ばれる人たちが起こりました、まあ、詳しくは今日は申し上げられませんが、そして少し時代を飛んで今日の異端というのは大きく3つ挙げるとするならば、世界統一神霊教会、今名前を変えて、まあ、家庭の集まりとかそういった言葉を使っていますが、最近開いたその世界統一神霊教会の会合に自民党議員があるいは公明党議員が何人も出席したというニュースが出てきました、まあ、これも詳しくは触れませんが、そしてモルモン教エホバの証人という人たちが活発に活動しているということは、誰でも訪問を受けた人もいらっしゃるでしょうけれども、彼らの特徴はイエス・キリストをどう見るかということにおいて私たちと決定的な違いがあるんです。彼らにとってはイエス・キリストは神ではなくて人なんですね。私たちはイエス・キリストを神であり人として信じています。で、彼らが使っている聖書は私たちが使っている聖書とは違うんです。そして彼らは聖書にプラスモルモン系とか、あるいは目覚めよとか、あるいは原理講論とかいうものをプラスして信者さんたちに教えるわけです。そういった決定的な違いがありますね。いつかそのようなことを分かりやすく表にして、お示ししたいと思いますけれども、お示しするというのは政治用語ですね。これ国会でよく使われて何回も聞いているのでついこう出てしまうということがありますが、聖書の言葉を何度も聞くと聖書が出てくる、この原理は同じですよね。さて、世が終わる時の印はどんな印が出てくるかということをイエス様はマタイの福音書で語られました。これは弟子たちが世の終わりにはどんなことが起こるかと、まあ、尋ねられた時に語られたことですが、後半、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだ。異端の人たち、特に文鮮明という人はもう亡くなりましたけれども、私は再臨のキリストだとはっきり公言したわけですね。で、異端の指導者たち、教祖と呼ばれる人たちもおおむね、まあ、そのような主張をするわけです。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。イエス様がこれを語られた後、戦争はたくさん起こりました。そして地震も飢饉も起こりました。今だけの特徴ではないんです。しかしイエス様が来られたことによって終わりの時代が始まり、これが今継続しているんです。そして起こると言われていることがこれからさらに規模を増し加えて、まあ、今日私たちが経験しているような気象条件の変化、そして巨大地震、また政治の混乱というものは加速度を増し加えているように思います。そしてそれは生みの苦しみの始めだとイエス様はおっしゃったんですね。私たちはこのような世の終わりの印を見ながら備えているわけですけれども、どんな状況の中にあっても私たちは十字架の贖いにより、そしてイエス様の血によって現れて義とされているので、神様の完全な守りにの中にあるということをまず確信しておきたいと思います。私たちの魂はキリストのうちに隠されてある命なんです。そして キリストと共に神の座に座らされている特権をいただいているわけです。私たちの意識ではそれは分からないことではありますが、聖書の御言葉の約束として私たちそれを覚えておく必要があります。今ここで息を引き取ったとしても、私たちの霊は完全に神様の前に受け入れられ、そして永遠に守られる。そしてやがて新しい体が与えられて、人々と再会することができる、そういう守りの中に生かされています。栄光の御前に立たせていただけるこの祝福に満ちた望みに預かっています。テトスの手紙では、祝福された望みという言葉が使われていますね。すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからですと書かれています。祝福された望み、単なる口約束でもどこかで破綻してしまう希望ではない。祝福された望み、これをペテロは生きる望みと訳しました、語りました。祝福された望みであり、生きる望みである、それを持ち続けていきたいと思います。終わりになりますが、11月10日に私たちは防災避難訓練を予定しています。ちょっと寒いかもしれませんが、いつものようにここで音源というのを鳴らして頭を覆ってくださいとか、そういったメッセージも流れます。でこの椅子の下に隠れようと思ってもなかなか隠れないという難しいところもあるんですが、そういう行動を繰り返しておくことで、いざという時にそれが現れるわけですので、そういった意識を私たちの中に蓄えながら訓練をしていきたいと思いますが、人生の土台が揺らぐような自然災害が来た時にどうするか。2011年の大震災の時に発行されたこの青い小冊子を皆さんもご覧になったと思います。アメリカのクリスチャンが資金を投じて日本の全ての人に届くようにということで印刷された小冊子ですが、人生の基盤が揺るがされる時で、これを書かれたのは神田英介という国際飢餓対策機構で働かれた方ですけれども、その中に興味深いものを発見しました。亀と甲羅というサブタイトルがついていますが、これまでの自分の生き方を振り返るとき、私はしばしば自分が亀のような生き方をしてきたのではないかと考えさせられています。危機を察知したらすぐに首をすくめて自分を下界から遮断し、その危機が通り過ぎるのをじっと待っていた自分、固い甲羅によって守られてきた自分です。日本社会のシステムは私が何も言わなくても私の安全を配慮して守ってくれる甲羅のようなものでした。一生懸命に働いていればよいという真面目さ、いざという時のための財産なども甲羅だったのでしょう。甲羅で守られている限り亀は安心です。しかし甲羅にひびが入ったり割れたりしたら安全ではなくなります。支援活動に取り組む中で今回の大震災はある意味で私たちの甲羅が割れるような経験だったと言えるのではないかと思わされています、という一文でした。私たちの信仰もある意味で、教会に所属し礼拝に集っていればそれで守られていると言えるかと思いますが、しかしその信仰の土台が揺るがされるような、つまり巧妙に聖書の言葉を言い換えてこれが真理だというようにそれが伝えられてきたときに、それは間違いだ、それは違うと反論できるだけの聖書の学びを、全部知っていなければならないということではないとしても、少なくともイエス・キリストの救いについて 確信持って私はこのイエス様の十字架によって救われています、そして希望があります、イエス様は誠の神ですと大胆に答えられるようにしておきたいものです。天変地異に備えるように偽りの教えとそして表面的な信仰生活にも警戒を要するということを教えられます。生きている限り地上にあっては苦難がありますが、しかしキリストは世に語れたお方ですね。ヨハネの福音書を見ると出ていますか、イエス様は私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。このキリストの勝利の中に私たちは迎えられ加えられて守られているということですから、何が起こっても私たちは神を避けどころとして歩むことができるということを感謝していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、世の終わりの印が現れてきているこの時代の中で、もう一度自分が何を土台としているのか、あるいは自分をその土台の上にしっかりと築き上げているのか問われています。人間が作ったさまざまな制度、またこの国の優れた社会システムがあったとしても、それは役には立つことがありますけれども、本当に私たちがこの魂の救いと永遠の命をいただいている、そのことを守ってくださるのは神様ご自身であり、この御言葉によって私たちはたとえ誰が何と言おうとも、この信仰を固く守り続けていくことができるように、主が聖霊によって導いてくださるようにお願いいたします。最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げるようにと、聖霊によって祈るようにと今日進めてくださったことを感謝します。この教会がこれからも世の荒波に揉まれることがあったとしても、また神様は私はもう一度かつて地を揺り動かすというように、今度は天をも揺り動かすと言われている時代の中で、あなたの約束を握って固く立つことができるように強めてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。